恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所を拝読いたします。マタイの5章43から48節。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪い者の上にも良い者の上にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らしてくださるからである。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか。そのようなことは主税人でもするではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか。そのようなことは異邦人でもしているではないか。それだからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。イエス様は言われました。マタイ5章43節。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。イエス様はこの言葉をあなた方にはすでに聞いているだろうと言われました。そう、この言葉は旧約聖書レビ記19章18節に記されています。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。しかしながらこのレビ記には敵を憎めということは書かれていません。しかしイエス様以前の出来事が記録されている旧約聖書において、イスラエルの民はその行く手を阻む他民族を敵とみなして彼らと戦い、そして打ち負かしました。そのような意味でこの言葉をイエス・キリストが言われた時、隣人を愛し敵を憎めという考え方は当時の人々の間では一般的な考え方でした。そしてこのことは今日の私たちの世界においても違和感なく受け止められているのではないかと思います。多くのドラマ、映画は敵を倒すということを肯定し、視聴者もそれを認めています。日本で半沢直樹というドラマが話題となりました。主人公半沢直樹は彼とその仲間たちを貶めようとする者たちを敵として定め、彼らに向かい復讐します。半沢の決め台詞は復讐の10倍返しであり、時にそれは1000倍返しとなりました。このドラマが大ヒットした理由は敵の仕打ちに耐えている人がいるということ。そして機会があればその敵に復讐をしたいと願っている人たちが大勢いるということになりましょう。イエス様はそんな私たちに驚くべきことを言われたのです。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。私たちはこの言葉にたじろぎ恐れを感じます。それは無理だろうと思うからです。この言葉に私たちは不安を感じます。なぜならそんなことをしたら敵は思い上がり、自分はさらなる窮地に追い込まれるのではないかと恐れるからです。敵は敵として、それに対抗してできることなら彼らを打ち負かすということの方が私たちには無理なく受け止めることができるんです。 敵を憎めと対照的に、その前にイエス様が言われた隣人を愛しなさいということについては、私たちはあまりチャレンジを受けません。なぜ？人を愛しなさいという言葉は私たちにも十分に納得できる言葉だからです。私たちは基本的に誰かを愛することを望ましいこととして受け止めています。ましてや私たちにとってそれが一番身近な隣人である家族や友人であるのならなおさらです。しかしそのことをよくして理解しておられたイエス様はこう言われました。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうか、そのようなことは主税人でもしているではないか。兄弟だけに挨拶をしたからとて何の優れたことをしているだろうか、そのようなことは異邦人でもしているではないか。犯罪者の映画を見ていますと、そこには悪を繰り返す集団がいます。そこにはドラッグカルテルのボスがいます。彼は容赦なく敵対組織の人間を殺害します。そこに慈悲はありません。しかしその彼にも親兄弟、そして妻や子供たちがいます。対抗組織には鬼のような心を持っている彼らも、夜には幼い娘のベッドサイドで優しく絵本を読んで聞かせるのです。対抗組織の人間を奮い上がらせるような人であっても、自分を産み育ててくれた親の前にあって彼は親孝行な息子なのです。これらのことはマフィアボスに限ったことではなく、私たちも共有することです。ですからこのイエス様のあなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうかという言葉は、私たち一人一人に向けられている言葉でもあるのです。罪人と呼ばれる者たちですら自分を愛してくれる者たちを愛する、その同じことをあなたがしていたとしても、それは特筆すべきことだろうか。いや、そんなようなことによってあなたは報いを受けることはないだろう。私たちがクリスチャンとなると、私たちは神に向かって我が父よと呼びかけます。我々が神を父よと呼ぶことは、すなわち私たちは皆神の子であることを意味します。イエス様はその私たちの父なる神について、そのご性質についてこう言ってるのです。マタイ5章の45節、こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださるからである。2週間前のメッセージの中で私は、自然の法則は人生の法則に当てはまるとお話しました。そう、水は高いところから低いところに流れるように、神の恵みも高いところから低いところ、すなわち心砕かれた謙遜な者たちの上に注がれると。同じことが今日のこの言葉の中にも伺い知れます。毎朝神様は太陽を私たちの上に昇らせます。そしてその日は悪人の上にも善人の上にも昇るのです。同じように雨も正しいものの上にも、そうではないものの上にも注がれるというのです。このことは何を意味するのか。それは、神はいかなる人間をも愛しているということです。神を愛している者にも、神に敵対している者にして対しても、神は火を昇らせ雨を降らせます。そこには区別はありません。イエス様は、このお方があなたの父なのだと言いました。そしてこの父のご性質は、本来子である私たちが継ぐべきことなのだということを 意味するのです。成功という言葉が巷にはあり、時に私たちは成功しなさいと言われます。卒業式で来賓の言葉としてこの言葉は卒業生に語られます。多くの人はビジネスの成功を夢見て起業します。プロ野球選手も建築家も成功を目指します。家庭において成功しなさいというようなことも言われます。これらはいけないことではありません。努力が報われて成功することは喜ぶべきことであり、評価を受けるべきことでありましょう。しかし今日ここで皆さんにお伝えしたいことがあります。このことについては私自身もハッとさせられたことです。このメッセージを準備しながら、成功という言葉が何度聖書に出てくるのか調べてみました。いくつだと思いますか？日本語のコンコルダンスによりますと、その数はわずか6回でした。そしてその6つを見てみますと、そこには神様が人々に向かって成功者になりなさいと言っている言葉ではないということが分かりました。すなわち父なる神は成功ということにほとんど注目もしなければ関心もないということです。しかし今日の聖書の言葉からイエス様が何に関心を持っておられ、私たちに求めているかということが明確に分かります。イエス様は私たちに言われたのです。48節、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。そしてそのために敵を愛し迫害する者のために祈れと主は言われるのです。私たちを作られた神は私たちに対して作った目的を持っています。しかしその目的はどうやら私たちが成功することではなくて完全なものとなることのようです。父なる神が完全なお方であるからです。おそらく私を含めてここにいらっしゃる方たちの心は今後ずさりしているのではないかと想像します。これは大変なことを聞いてしまったと。まさかこの私が神から完全なるものとなることを求められているとは考えたこともなかったと。そして思います。それは無理な話だ。私はそのような器ではない。私は3人の子の父ですが、父として彼らに願うことの分別はあります。そしてある程度現実を踏まえています。すなわち私は息子に向かって米国の大統領になれとは願いません。お前は必ず宇宙飛行士になって火星に立つのだとは願いません。彼らに不可能なことは最初から求めません。そんなことで彼らを悩ましたくありません。私は彼らに可能なことについて考えます。主にある皆さん、父なる神も私たちに不可能なことは願いません。私たちが言うところの成功はどのように決められるのかというと、それは人と人との間の判断によってなされます。大抵その成功の判断は他者との比較においてなされます。あの選手よりも速い球を投げる、あの人よりも多くの売り上げがある、あの人よりも素晴らしい作品を作っている、だからあなたは成功している。私たちは知っています。私たちがこの比較の中に入り込んだ瞬間から、私たちは心の平安を失ってしまうということ、それは私たちの後をいつもついて回る影のように、私たちの心には不安がいつもつきまといます。成功を得たとしても、その瞬間からいつその成功を失うかという恐れが常につきまといます。インターネットの普及により、私たちのライバルは 自分の会社や地域にいる人だけではなくて、今や世界中の人間が私たちのライバルなのです。しかし、父なる神の前に完全を目指すということは、他者との比較とは一線を画すものです。それはあの人この人とに比べてということではありません。それは父なる神と私の事柄なのです。そしてこの神と私の関係に我が身を置くとき、私たちの心は解放されます。そこには魂の自由があります。自分の人生、家族を養い、家族を愛してきた。そのことに偽りはない、そう思う人たちがいるでしょう。子供たちも独立し、一つの仕事を得た、そのような意味で私はできる限りのことをしてきた。自分なりに与えられた仕事に力を注いできた。それなりの役職も与えられ、その責任も果たした。私は今、人生の一つの頂に立っている。しかし、今日のイエス様の言葉はあることに気がつかせてくださいます。そう。私たちがその山の頂に立ち、目を上げて、その先を見ますと、そこには、今立っている頂よりも、さらに高い頂がある。我々の父は、我が子よ、その頂を目指せと私たちに語っているんです。主にある皆さん、敵を愛せと言われたイエス様の人生にはこの言葉を実証するような時があったのでしょうか。イエス様にはユダという弟子がいました。彼はイエス様を銀貨30枚で売り渡しました。それがきっかけとなり、イエス様は捕らえられ十字架につけられました。聖書はゲッセマネの園にいるイエス様のもとに、ユダがイエスを捕らえる者たちとやってくるその場面を記録しています。ユダは連れの者たちにあらかじめ伝えていました。私が接吻する者がその人だ、その人を捕まえろ。彼はその言葉通りにイエス様に近寄り、先生いかがですかと言ってイエス様に接吻しました。その時、ユダは明らかにイエス様の敵でした。しかしイエス様は彼に向かいこう言います。友よ、何のために来たのか。イエス様は迫害する者のために祈ったことがあったでしょうか。不当な裁判を執行し、イエス様を鞭打ち、平手打ちをし、唾をかけ、罵倒する者たちを十字架の上で見ながら、イエス様は私たちの父なる神に祈り求めました。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。私たちの目にイエス様を売り渡したユダは明らかにイエス様の敵として映ります。イエス様を鞭打ち、イエス様を不当な裁判にかけた者たちは明らかにイエス様を迫害した者たちです。イエス様がもしその時ユダの裏切りを罵倒し、彼を右ストレートで打ち倒していたなら、イエス様は十字架を免れることができたかもしれません。もしイエス様が十字架の上で父なる神に今すぐ天の軍勢を送ってくださるように願ったのなら、イエス様を迫害する者はその場で全て焼き殺され、イエス様は死ぬことを免れたことでしょう。これらのことはあることを私たちに明らかにします。もし、イエス様が敵を愛し、迫害する者のために祈ることがなかったなら、私たちには、イエス・キリストによる十字架による救いはなかったんです。そう。私たちは今も暗闇の中を生き、私たちの人生の終わりには永遠の滅びだけが残されていたのです。このことなくして私たちの救いはなく、私たちには希望はなかったんです。主にある皆さん、 私たちは敵を愛し迫害する者のために祈ってくださったイエス様ゆえんに、今朝ここに集っているということを忘れてはなりません。先ほど太陽と雨のことをお話しました。あの聖書の言葉が読まれたとき、皆さんはどんな思いであの言葉を聞いていましたか。私は悪人の霊としてカルテルのボスを取り上げました。確かに彼らがしていたことは悪しきことでしょう。しかし皆さんは明らかに、私が知る限りマフィアではありません。多くの私たちは思います。私は善良な市民ですと。どうでしょうか。皆さんは自分を善人の側に置いてあの言葉を聞いていませんでしょうか。悪人と言われた時に、ああ、あの人のことねと誰かの顔を思い起こしていたという方いませんでしょうか。神様はあの人の上にも火を昇らせ雨を降らしているのだ。ああ、主は憐れみ深い。主にある皆さん、あの律法学者やパリサイ人が犯した過ちを私たちは繰り返してはなりません。ことイエス・キリストの十字架の話になりますと、私たちも悪人の側、すなわち罪人の側に置かれるのです。私たちが善人の側に身を置くときに何が起きているかご存知ですか。その時私たちは、どうぞ覚えてください、自分の上に太陽が注がれている喜びを感じることがなくなります。自分の上にも雨が注がれているのだという感謝を失うのです。なぜならそれは善人の自分には当たり前のことだと私たちは受け止めるからです。主にある皆さん、この考えがどれだけ私たちに大きなダメージを与えているのかお気づきでしょうか。私たちがこの考えにとどまっているのなら、そこからいただくことができる神様の恵みを私たちはすべて見過ごすことになります。しかし自分は神の前にある罪人であるとしてこの言葉を聞くなら、私たちはこんな自分の上にも今日も太陽が注がれているのだということに対して感謝と喜びが生まれるのです。私たちこそが神に許す。その時その神が私たちに求める、敵を愛し迫害する者のために祈れということが、私たちにとって見当違いな要求ではないということを知るのです。かつてパウロはこの世の成功を意識し、それを求めて生きていました。ピリピ3章5節から6節、私は8日目に割礼を受けた者、イスラエルの民族に属する者、ベニヤン民族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のないものである。彼が取り上げられているその略歴の一つ一つは、彼が成功者と呼ばれるために不可欠なものでした。実際に彼を見る人たちは彼を成功者と呼んだことでしょう。そう、自他ともに認める成功者です。しかし彼は気がついたんです。自分には自分が生涯をかける価値がある、さらに高い頂きがあるではないか。その頂きを知った彼は、先の成功の要因なるものについてこう言っている。ピリピ3の7から8、しかし私にとって益であったこれらのものをキリストのゆえに損と思うようになった。私はさらに進んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものを糞土のように思っている。彼はイエス様から何をいただいたのでしょう。パウロはイエス様の愛と許しをいただきました。そしてその許されている、愛されていることを知ったパウロは、彼に対する神の願いを知らされました。敵を愛し迫害する者のために祈れ、私が完全であるようにあなたも完全であれ。自分が目指すべきところはここなのだと 彼は知りました。ですからこれらの言葉のすぐ後に彼はこう書いています。私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのはキリストイエスによって捉えられているからである。兄弟たちよ、私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ目標だけを目指して走り、キリストイエスにおいて 上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。だから私たちの中で全く人たちはそのように考えるべきである。しかしあなた方が違った考えを持っているなら、神はそのことも示してくださるであろう。ただ私たちは達した得たところに従って進むべきである。彼はひたすら完全を目指して生きるようになりました。その時彼の周りからライバルと呼ばれる人たちは姿を消したのです。もはや彼に競争相手はいないのです。自分と比較する人はこの世界にいないのです。彼はただ一心にイエス・キリストだけを見上げたのです。目標ということにおいて彼の前にはキリスト以外に誰もいないのです。彼はそのキリストが目指す頂のとてつもない高さを知っていました。ですから彼は私たちにとりましても本当に慰めとなるような言葉でこの御言葉を締めくくっています。ただ私たちは達し得たところに従って進むべきである。主にある皆さん、あの人この人ではそんなことはいい、おのおの私たちは神が指し示す頂を目指し達し得たところに従い生きていこうではありませんか。達し得ることができる場所は皆違います。しかしそこに達するまでの私たちの祈りと願いは皆同じです。そしてその私たちの心こそが神の前に尊いのです。どんな志を持っているかということは私たちの人生に大きな影響を与えます。私たちが卑しいことばかりに目を向けているのであるならば、私たちの人生は卑しいものになります。成功だけを求めていくのなら、そこに本当の平安を得ることはできませんし、その成功はいつか必ず失われていきます。父なる神が完全であられるように、あなたも完全となりなさい。この頂に向かい歩き始めませんか。この高い志が私たちの生き方を父なる神に近づけてくれます。確かにその道は平坦なものではないでしょう。しかしその生き方を私たち一人一人のために全うしてくださったイエス・キリストが私たちと共にいます。私たちに必要な助け主なる聖霊が共にいます。主にある兄弟姉妹、互いに祈り励まし合ってキリストにある完全を目指して生きていこうではありませんか。お祈りしましょう。 Let's pray。 敵を愛し迫害する者のために祈れ。それだからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。 Love your enemies and pray for those who persecute you. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. 天のお父様、今日私たちにあなたのお心をお語りくださりありがとうございます。 Heavenly Father, thank you for sharing your heart with us today. あなたはこの不完全な私たちに完全なものとなりなさいと、私たちが目指すべき頂をお示しくださっています。You are showing us, imperfect as we are, the goal to which we should aspire, saying, be perfect. このことがどんなに私たちにとって大きなチャレンジであるかということを私たちは知っています。We know how great a challenge this is for us.しかしあなたは不可能なことを私たちに求めません。But you do not ask us to do the impossible. 主イエスが私たちのために歩まれたこの道を私たちも歩むことができますように。 May we walk this path that the Lord Jesus walked for us. 聖霊よ、どうか私たちに天来の力添えをお与えください。 Holy Spirit, please grant us your heavenly empowerment. この祈り、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祈ります。 This prayer we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。